3、はい。
ラジオ
1129。牛です。
森です。ラジオ1129です。イエーイ。バレないようにやってたの。バレないようにと思ったんですよ。
お客さんがいる。
何回目？
ご簡単ください。本当にご簡単
ください。200回。わあ、おめでとうございます。
ありがとうございます。
200回。
豪華してる。
すごい。
すごいすごい。
お客さんが200人います。すごい盛り上がってます。
盛り上がって。
どこに置くのこれ？置ける？
どうしよう。
ここに置こう。
これは。
あ？
あ、でもちょっと遠くなるから
ここで行きましょう。
鳥ちゃんごめんなさい、これ貼ってもら
う、はい、
すいません。
総集編、総集編をしましょうよ。
え、急に
200回を総集編
です。いや、なんか思い、
そんな
思い出トーク
を、思い出トークを、
うん、さっきなんか意外といろいろあるねって思った。
あ、本当に、
いろいろ聞いてたら、
そのね、あの、なんだ、今
自由って音入ってて面白いですね。
いいですね。
今8時だっけ、1時間くらい前から、
はい、
あの公開収録に集まってくれたみんなでご飯をいただいて、
はい、
みんな嘘だと思ってるでしょうね。
でも
みんな怖いんで、
これ聞いてる人が全員ここにいるみたいな。みんなただこの間のことを思い出聞こうって思うだけだと思う。新たに聞く人あんまり、まあいいか。
でも、いや、今日メール来てたんです。
あ、そうなんですよね。
あ、そうだそうだ。
実は隠れリスナーがいることがちょっ
と分かった。小樽から聞いてください。小樽じゃないわ。
あ、じゃあそれメール読みますか、先に。
私電池切れたから。
あ、じゃあ私読みます。
はい、ありがとう。あ、それは特別だ。
特別かな。
すごい、すごい
ことだ。
ね、これ以外何かあったっけ、メール。
いや、
ないです。
あ、いや、西音さん、
大ちょっと
あから、違う、これ違う、違う、違う、これ前のやつだ。
だって今日に合わせてメールくださってるんですよ。
今日に合わせてメールくれたのはこの方だけだよね。
うん、泣けてきます。
すごい。
じゃあ、読むよ。
はい。
ラジオネーム、元小樽市在住、200回おめでとうございます。
ありがとうございます。
祝辞が届きました。
すごい
すごい。
牛さん、鳥さん、P さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しみに聞いています。普段は照れてしまいなかなかお便りを送れずにいたのですが、どうしてもお祝いを言いたくなりメールしました。
ありがとう
ございます。
200回にあたって新規の人が来るなんて。200回おめでとうございます。ラジオ聞き始めた頃は成人したての大学生だった私もアラサーになり、こんなに長く続けてらっしゃるなんて本当にすごいと思います。っていうことは最初から聞いてるってことですよ。
すごいね。最初から無言で聞き続けてる。
すごいね。
すごいね。
20歳からアラサーまで。
はい。
すごい。
楽しい時間をいつもありがとうございます。200回の公開録音、近所だったらぜひ申し込みたかったのですが、
はい、
札幌在住のため、放送を楽しみに待っています。せめて今日11月11日は言いにくに思いを馳せつつ、小樽の車庫祭りへ出かけようと思います。好転で中止にならなければですが、これからも楽しみにしています。ぜひぜひずっと続けてください。
ああ、
祝辞が来ましたよ。すごい。200回っていうことは約8年。
すごい長い。
すごいよ。だって年間25回で合ってたっけ。合ってるよね、大体。
24、
うん、
12月、
まあ、あ、そうか、まあ、月に2回だから、そうか、24だ、
はい、24
だ、 だからまあ大体8年ですよね。
これはそれはアラサーになるね。
アラサーになるし、
20歳の子が、
私らもアラフォーになる
ね。アラフォーになるね。
最初は吉祥寺スタジオ、なんかみんな静かに聞いてる。どうしよう。
どうしよう。寒暖症しかと思う。
恥ずかしい。一番最初の第0回をさっき流し聞きしてたんですけど。
もらいます。
あの、最初は吉祥寺スタジオだったんですよね、う
ん
うん、あ、肉もらいます。
家賃3万円の、
家賃3万円
の仕事場で、
3万円の
吉祥寺で家賃3万円のところがあることが、
しかも駅徒歩1分だからね。
すごい。
ボロボロのボロビルで、
でもマンション、その部屋を出たら必ずおばあさんに話しかけられるっていうトラップは、
向かいにおばあちゃんが住んでて、おばあちゃんにくず飴をすごい気に入られたっていうエピソードがあるんですけど、 くず飴を買って行ったんですよ、はい、引っ越しのご挨拶で、はい、近所にくずのお店があって、
うん、
でまあすごい予想以上に喜んでくれたんですけど、うん、その後もう一回たまたま会った時に袖を引っ張られてあれはどこでお買い求めになったのって言われてそこまで気に入ったんだと思って、うん、もう一回買ってあげました。
なんか5袋ぐらい買ってなかったっ
け。あ、結構買ってたかも。なんかね、おばあちゃんはくず飴が好きらしいんだよ、
うん、
和子さんにもくず飴あげたらちょっと予想以上に喜ばれて、くず飴
おばあさんたらしですね、
うん、おばあちゃんたらしなんだ。おばあちゃんに何かあげるときはぜひくず飴を。
そうします。
どこで売ってんのくず飴？
神楽坂のくず屋さんで売ってますけど、
吉野くずを扱っているところ。そうそうそう、ありますね。
奈良の唯一の名産と言ってもいい。
ああそうだ、奈良県民、
はい、そうだから友達にくず谷さんとかいました。
へえ、
くず文化がすごすぎて、
くずが
奈良は。
くずってあのツタみたいなやつ、つる植物、
うん、なんかそうなんです。
そうなんだ。
それが粉粉に、
あれをの何がどう、
うん、根っこかなんかがでんぷん質なんだよ、うんうん、確か。
はあ、
それを取るんだけど、あのなんだっけ、なんか最近はじゃがいもとかもさ、
うん、
なんかね、でんぷんがね、うん、
はい、
なんかクズみたいな顔して生きてます。
そうなんですか。知らなかった。
クズいいよね、クズ大好き。
おばあさんにはクズ飴、ね、
うん、あと吉祥寺の仕事場の幽霊話、ここでしてなかったんですかね、
はい、ねえ、どうだったんだろうね。
なんか
お願いします、改めて。
はい、
はい、
吉祥寺のそのスタジオが3万円だったんですけど、はい、部屋に入ったら、まあ、まずビルなのに引き戸なんですよ。
入り口がね、
入り口がね、
木の部屋の中がじゃなくてね、
そうなん、
入り口が、
入り口が引き戸なの。引き戸で、引き戸開けたら6畳ぐらいの部屋があって、それだけの部屋なんですけど、うん、でまず入ったらフローリング調の敷物が敷いてあって、
うん、
ちょっとめくると畳
だった。ちょっとめくれるんや、
うん、でなんか嫌だなと思って、
うん、
これ取れないんですかって言ったら、
うん、
なんか取れなくもないけど、なんかやるなら自分でやってくださいぐらいの感じで言われて、
うん、
でやろうとしたんだけど、その敷物がすごい重いの、
うん、そう、うん、言ってた、
でちょっと自力ではとてもできなくて、
うん、
ぴったり敷き詰めてあるし、
うん、
諦めたんですけど、その時点でもう怖くて、
そうだ、
畳に血でもついてんじゃないかと思ってそれを隠してかぶせたんじゃないかっていう疑惑を感じてて、で部屋にある日入ったらスリッパが濡れてたんですよ、思いっきり、
うん、
で怖いと思って、
片方だけね、
あ、片方だけだったかもしれない、
確か、
うん、
びしょびしょに、
結構びしょびしょだったので怖いと思って、でももうしょうがないから、いるんだと思い続けて、もういるからしょうがないと思って、うん、たら時々徹夜してたんですけど、もう夜中多分1時とか2時とかに突然廊下からニャーって聞こえたんですよ。4階なんだけどね、
うん、
4階の内廊下の建物なんだけど、ニャーって聞こえて、えと思ってドア開けたら廊下に猫がいるの、
うん、
で猫と思ってで、まあ、でも中入れるわけにもいかないし、とりあえずドア閉めたら、なんかニャーが、まだニャーって言ってて、こそこそ言い始めて、なんかこそこそしてるって思ったら、台所の、あの、下の収納があるじゃないですか。それが、
シンクの
下の収納が、パカって開いて猫が通りました
。超かわいいやん。超
かわいいみたいな、こんにちはって感じやってるみたいな感じで来て、
言おうと思って。
そう、どういうルート？
廊下のね、あの古いから廊下からガスかなんかのメーターが見れるようになってるんだけど、うん、そこの見れるところにガラスも何にもはまってなくて、ただの穴だったの。だから猫が無理やり入ってこれるぐらいの穴が開いてて、そっから部屋に入れるようになってたの。で、
その猫ちの家にあるなんか猫が入れる
ところ、猫の扉みたいな感じで、ドア開けて、ね、うちに入ってきてさ、だからスリッパ濡れてたのもそういうことかと思って、もうここトイレだったんだと思って。
おしっこ、
うん、それ以外ちょっと考えられないからね。まあさすがにちょっとそこは猫には出てもらったけど、
この部屋にいるんだと思ってのは猫だった。
猫だったんですだからまあ
いい話やわ。
いい部屋でしたよまさか猫が入ってくる部屋があるとは、まあ、そこを出てその後はだいたい P スタジオだったのかな、室内の場合は。
そうかも。
千川時代もあるよね。
千川、うん、長かったよ。
そうだよね、千川、うん、で撮ってたことは結構あるよ、ね、
おっさんのとこにおったらいろんなおばあさんの録音した声を聞けて、あ、なんか、うん、iTunes がデスクトップで流れてて、はい、それが大体あの BGM の一個としてな、和子さん A、 和子さん B みたいな。
そうなんです
おばあさんとの会話が iTunes に入っててあ、聞くみたいなあ、聞くじゃないと思って
新婦入ったんだけど、ね、
そうそう、新婦入って、
毎月新婦が出るんですよ。
この間給料、あ、給料じゃない、いや、お家賃を持ってた時のやつだよ、うん、みたいな感じで、こうおばあさんとの声を録音した。
そうなんですよね、あれまだありますよ。
あ、そうですか、う
ん、残念ながらもうちょっと新譜が出ないんですけど
豆だよね、そういうとこね、ちゃんと
まめに
フォルダ分けして、
うん、そうなんです
よ、もうフォルダ分けまで
し、うん、リリースしてます結構あの旅行行ったりすると録音する、
あ、地元の人との会話、
地元の会話とかを、うん、もうばあちゃんに限らず女子高生とかも結構撮ってます。いい感じで、方言がいい感じだったりすると、
うん、でも友達音響 の、 その大学とかに、大学で研究してる子とかに、うん、こういうので録音して、
ああでかい、そう、あのガンマイク、
その地元の祭りの音とか、
へ、
波の音とか撮るみたいなやってるから、なんか学術的に逆に思えてきて、もうもはや研究かなみたいな資産の、
いや、もう文化財ですよ、100年経ったら貴重な財産ですよ。
NHK とかにね、アーカイブに入るよね。
ああそうだよね昔の人の言葉遣いとかね、
そうそうそう、
方言学、
うん、そうだよ、方言とか貴重ですよ、う
ん、盗撮の写真とかもすごいみんな見せて、見せられなくて、なんていうか、
あの1回目の公開収録の時に、
はい、
あの会場で、
あ、あの
プロジェクター使えたから、
そうでしたね、
フォルダーのね、
やったやった
スリーピーの中から、
あ、スリーピーっていうフォルダーの
電車で酔っ払って寝た人のシリーズとか、
あ、
寝た人シリーズ、
ね、そうですね、
スリーピーっていうフォルダーに入れて、
今ちょっとコンプライアンスでダメだって言われるやつですね、
うん、そうそうそう
なんか東京行って思ったのは、東京は寝てる人が多いです、やっぱりなんか、うん、東京砂漠で疲れてらっしゃるのか知らないけど
大阪少ないですか、
でもあんな金曜日にあんな死にそうな人あんないっぱいいないような気がするんですけど、わからない、行けば新地とかに行ったらいてはるんやろうけど
あ、でもね、当時私が吉祥寺に仕事場があったから、吉祥寺から家に帰るときに中野を通るんですけど、中野って東西線の終点なんですよ、
うんうんうん、
だから終点で電車そこで折り返していくので、
はい、
寝込んじゃった人はそこに取り残されてるの、結構その車両の中に、だからやっぱり材料に事欠かなくて、なん
か最近 LINE スタンプ気軽に切り取ってできるみたいな、
あ
るじゃないですか、だからあれで作ってほしい、酔っ払った人のスタンプ欲しいなって思ってるんでぜひよろしくお
願いします。
もしだったら
こんな風にこういろんな
でも結構アーティスティックに寝てる人いますからね、
うん、
靴の片方ないとかね、うん、どうしてそうなったのか、
なんかヨガのお尻上げて寝てる、なんか
と、あ、みたいな、あとどうしても私も性格が悪いのかもしれないんですけど、中野で 寝続けちゃってる人がそのまま寝てると普通に折り返していっちゃうわけですよ。
もったいない。
戻っちゃうわけなんだけど、やっぱ起こしたくないんだよね。
うん、起こしたくない。
だから折り返してどこかで起きてびっくりするのが見たくてしょうがない。なんかどうしても放置しちゃってるんですけど。
それ一緒に乗ってったりしないの？
な、乗るんですよ。一緒に降り、私はあの都心部に戻っていく形になるから、戻っていく人たちと一緒に乗ることになるんです
よ。ああ、そっか、そういうことか。
でも結構そういう人ってずっと寝ちゃってて、私の駅よりも先まで行っちゃうね。
ああ、そ
っか。起きてびっくりは見れない。
私もね、ある、なんか、オールで飲んで、なんか朝方帰った時に、あ、始発で帰ったつもりなのに、なんで8時になってんだ。
8時結構すごいね。そうい
う
8時はすごい。どこからどこを往復したの？
なんで、
すごいね。千
川スタジオ時代だ
よ。
なんかどう気づいたらさ。
どこで気づいたの？
新宿駅。
新宿駅に乗ったら新宿駅に来てたの。
うん。
なかなかですね。
それって平日ですか？
いや、
あ、よかった。
うん、平日じゃないです。
平日つらいですよね。みんなから。
平日は辛いね。
みんなから下げ詰まれた。
たまに早朝の山手線とかに乗ると、何があったか分かんないけど寝てる人とかいるよね。椅子に横にもうなっちゃってる人とか。で、通勤ラッシュの中で一人だけサンクチュアリみたいな。
みんな一定の距離を
誰も起こさないそれはいる、あと自分でやってたのは、調布あたりに住んでた時に本当朝までまさにそんな感じで飲んで新宿で乗ったんだけど、パッて起きたら山だったの。
え、
すごいびっくりして、こんなところに来るわけないし、いくらね過ごしてもこんな山奥にどっからどうしてって思ったら高尾山口だったんですけど、あれほっとくと高尾山まで行くから、高尾山口ギリギリだと結構な山景色なんだよね。あれはすごいびっくりしました。
格好は大丈夫でした？
格好、
そのなんか M 字改革してるとか変なこと
ない？ああ、そこではなかったはず。確か
たまに女の人でもね、改革して、
あ、すごい人いるよね。
M 字改革の人が、ね、いるんで、パンツ丸出しの人、
パンツ丸出しいるよね。
私昔それでスッとこう前に立ったことありますよ。なんか
パンツを隠すために
優しい、
見ないでって思って、
ハンカチでもねシャッとして。
ね、思い出トークじゃなかったね。
残念。
どうしよう。
いや、思い出です。
なんか結構聞いてる人の方が覚えてますよね。
うん、初めの方でもみんな忘れてると思う。
聞いてる人にインタビューしています。
ああ、思い出深い回とか聞いてみる。
そうですね。
せっかくだから
公開収録だから。
そんななんか聞いてますかテストみたいなことしてみるから。
え、でも200回聞いてたらなんか覚えてそうじゃない？
なんか
私らより、
私個人的には自由が丘にロケに行った時の回、
行った
なんか編集結構小刻みに切って継ぎ合わせてやってて、
ちゃんとしてたんだ。
で、なんかでも後半がもうめんどくさくてスパンが長くなってくる。最初短くてだんだん長くなってく
る。そうだったんだ。
なんか
結構聞いてる側は気づかないよ。
次はちゃんとやろうって思ったのに、なんかもう次からはもうなんか切るのやっぱめんどくさいから、基本切らない方向で収録しようねって言って、散歩会はもうなんかどっかのタイミングで撮った30分だけ送るみたいな形で落ち着いて、
そんなだった気がするなと思う。
自由が丘が一番リッチな感
じやってたんだね、
私的に。
でも自由が丘でどこに行ったか全然思い出せないんだけど、
唇っていうビルがあった。
唇っていうビルがあった。
あった、
あった。
あとなんか古草庵、
古草庵って何だ
っていう、なんか昔のなんか文化人みたいな人を住んでた家を喫茶室に帰ったところに行って、みんなでお茶しました。
わ、覚えてない。覚えてない。どうしよう、覚えてない。
その前になんだっけ、熊野神社的な神社
熊野神社的な神社
何神社かは忘れたけど
何らかの神社
何らかの神社に行きました。
あとなんか田園調布まで歩いていったら犬が
裸で歩いてたのを覚えてる。
自由が丘ではみんな服を着てたんです、
う
ん、
超小型犬が服を着てるっていう、
そうでした。
でも田園調布に来たらね、和芝居犬が、
そうそう、和芝居犬かなんかが、
やっぱり本物の金持ちっていうのは犬に服を着せないんだということ
、気取らないっていう、
そうなのかもね。そう、それは覚えてる、うん、それもやったわ。あとどこ散歩したっけね。千川
ね、実篤公園に行こうとしてたどり着かなかったっていう回があった。
あった。あとさっきも喋ってたけど阿佐ヶ谷の桜を見た回。
見た。
あと散歩なんか覚えてますか。
代々木上原。
歩いた、そうだ、
代々木上原。
内容全然覚えてないや。
本当覚えてない。代々木上原
歩いたよ。
小島とか。小島行った。覚えてる。小島で、ね、お屋敷を、麻生太郎の家がここだみたいな言った記憶がある。
そう、小島すごい面白かったね。
小島はすごかったね、うん、凄まじいお屋敷だったから、うん、行きました。鶴見線も
いた。すごい、
さすがヘビーリスナー。
すごい、
お名前をお願いします。
雪だるま男です。
わー、すごい。初登場
音声。いや、鶴見線行ったわ。
行った。猫が可愛かったよね。
猫いたね。
鶴見線のプロですもんね。
私毎年絶対行くって思ってんだけど、今年まだ行ってないかもしれないな。
行かなきゃ。もうあとだって1.5ヶ月。
そうだ、行っとかないとね。鶴見線行ったね。
そうだよ。
なんか結構行ってたんだね。
結構行ってた。相撲も見に行ったし。
相撲もあった。
相撲はシャケさんも一緒に。
あの時か。
うん。
撮ってた。でも史上最大の失敗回と言われている。
そう
なんですね、
うん。ただ相撲を見て。なんか言ってるだけだから全く伝わらない
ん
だ。
なんかどこどこ高校出身だよとか言ってたし。
あ、そんなこと言ってたんだ。
決まり手のなんか説明もしてもらったし。
でも見えないからね。全然伝わらないよね。
なんかね、私的にあの回すごい好きなんだけど。
あ、そうなんだ、
うん、でもなんか牛さん的には、うん、なんか持ってなくないあれ大丈夫みたいな。
そう、うん、ちょっと放送コードに引っかかるんじゃないかと思いました。
OK ですよ。
ありがとうございます。
そろそろ何分ですかって聞かないの。
あ、聞きますか。
牛さんの特徴ってさっき言われて、
はい、まだ22分。
あ、私が聞いてみます。
旅行とかしたいですけどね。旅行会遠方で撮る。
この間大阪来た時にせっかくだから歩けばよかったね、
う
ん、あれなんで歩かなかったんでしょう。
雨でした。
あ、そうだ、雨だったん
です。さ
っきは牛さんと喋ってたんですけど、オリンピックの時に辛いから東北行こうって思ってます。
ああ、
うん、みんなで
いいですね。
オリンピックの時に東京いるのは辛すぎるから
嫌だ、
うん、どんどん来たい、
うん、
でもうっかりなんか会場が福島とかに来そうじゃないですか。
福島ぐらいだったら来るよね、うん、
だからそれよりも来たい。オリンピック会場の最北端よりは来たいに行く、
うん、青森までは追いかけてこないだろう。
オリンピックを東京で過ごさないっていう。
堀ちゃんって東北は行ったことは。
全然もう全然青森まで、あの青森、
あ、青森一緒に行きました。そうだ、
あ、そうか、追い出せ、
追い出せや。
そうか、あそこは行ってます
よ、ね、これも行けますよ、
はい、
ちょっと切ります。3分間ぐらい
行けました、
はい、いいですか。
焼けてみんなに配ります。
はい、
いい肉なんで。
肉パーティーを、ここに来れてないリスナーがきっと一人か二人ぐらい、
はい、白飯を持ってこの歌聞いてくださいよ。
あ、そうですね。
今パチパチ言ってるのは肉のパチパチですよ。
やらせじゃないんですよ、これはちゃんと焼いてるんです。
本当、本物の音です。
あのフリー素材とかじゃないですよ。
フリー素材、肉焼く音の。
むしろそれは面倒くさいからやらないね。そこまでも、
うん、技術的な問題があるから。
Pが切ってます。
いつまでも向上しない私のなんか機材技術が。
いや、でも何気にちゃんとしてるよね。
そう、
うん、
だってステレオじゃないもん。 モノ放送だよ。
いやそれはステレオでにする必要が全くないから大丈夫、
うん、でも一時期ねちょっとステレオにしようと思った時はあったんで、
ステレオだと何が違うの？
音が立体的。
こんな喋りを
立体的ってどうする
の？こんな喋りを
あの牛さんの位置と鳥さんの位置がはっきり分かる
本当にどうでもいいんじゃない？
映画じゃない。
あ、焼肉のお皿もらっていいです
か？あ、はい。じゃあ焼肉を皆さんにお配りします。
はい、ありがとうございます。
配給です。
はい、
はい、
皆さん行きまして食べてください。いい肉なんで。
はい、
はい、
あ、いい肉、まさにいい肉、
いい肉なんで。
はい、
いい肉ラジオだからね。
あ、ちょっと少なかったこっち。
で、まだあるんで。
はい、
はい、はい、はい、はい、
ソーセージ1個もらっちゃおうかな。
今後の目標でも言いますか？あ、そうだ、なんか
健康しかないんですもん。
健康、まあ、健康も大事だし、あとリスナーを増やす計画とか考えたんですよね。
そうだ、今日来てもらった皆さんにアンケートを取って、
はいはい、
それを反映しようっていう。
なるほど。
企みが。
そうですね、
あの鳥ちゃんがアンケートを作ってくれて、
すごい。
でも3人しか聞いてないから3万しか持って
くれなかった。200人
ぐらい聞いてるはず。潜在リスナーはね、いるは
ずだから。潜在リスナー
今200人で食事してるから。
あ、そうですか。とりあえず今日来てる皆さんが一番仲いい友達に耳打ちするっていうのは。
ああ、でも恥ずかしいよね。まあ、
恥ずかしいですよね。こんなこと言うの、うん、
こんなよくわかんないやつ聞いてるってあんまり知られたくないよね、
うん、
普通になんか惹かれるなって思うよね、
うん、
なんかこれ聞いてるって言ったら惹かれるからちょっと言えないみたいな、うん、
そうだよね。
そういうラジオってありますよね、
うん、どうしたらいいんだろう。でも本当に200人とか聞かれても困るからね、
うん、
50人ですね。
これもう50人は一番多い。
一番多い。
50人だと一番多いと思う。
一番多い。
何の一番なんだろう。
でもカウンターめっちゃ昔稼働しますよね。
うん。あ、200行ったこと多分あると思う。
わお。
それでも通算なんだよね。
通算なんですか。
記事のアクセス数です。
あら、まあ。
ですよね。
通算です。
うん。実際には何人聞いてたんですかね。
ね。あのそこら辺の解析技術が持ってないので分からない。ごめんね。
でも初期のイベントはもうちょっと人来たんだね。
うん、来てた。
そう。
来てた。
だからきっと飽きられている。もっと
四分五時でうっかりそういう T シャツ着てくださ
いどうしよう。
四分五時でラジオ1229で買いだ T シャツ着て、
それで本当に増えたらどうしよう。恥ずかしいよ。
なんか全くそのお笑いとか、お笑いっていうか、あの全くテレビとか全然知らない友達もやっぱおじさんのこと、うん、あ、渋ごひのっていうことですごく知られている、
うん、おばあちゃん知名度はね、やっぱり渋ごじが強いんですよ、
うん、
おばあちゃんおじいちゃん知名度は。あれ結婚式の話したんだよね、この間。あれします
あ、でもそんな知名度の話は
してない、
はい、
岡山の結婚式の話してます。
あ、それはしました。
そう、あそこも
あ、したっけ。
した
したよね。
相撲の話、相撲で知られた話したっけ。
あ、それはしてないです。
してない、
はい、
あ、してない、してないでした。
田舎のおじいさんは小さかったっていう話
です。 あ、それはしてた。
あ、そう、田舎のおじいさん小さかった。
ちょっと
赤くて黒くて小さかったんですけど、あの歌を歌ってくれって言われてたんですよ、その余興的なことでね。
いいね、
うん、
結婚式ってそういうリクエスト来るよね。
黒田節
もやってたもんね。
私もやった。
黒田節をあの中島みゆきの糸をね歌ったんですけど、で歌ったらその岡山の山奥なんだけど、うん、誰も私の芸能活動とか知らないと思ってたんです、
うんうん、
そしたらなんか一人気づいて、
うんうん、
渋ごじ出てるよねみたいなことを、
うんうん、
おじいちゃんが言ってて、
うん、
そしたらなんか別のおじいちゃんが稀勢の里のこと喋ってくれみたいなことを言い出した。
止められてるやん。
もう酔っ払ってんだけどね。
急に人の結婚式で来て
るの。 急に人の結婚式で何の関係もない稀勢の里の話を求められて、もうリクエストがあるならやっちゃえと思って、稀勢の里トークをちょっとして、
あるんですか稀勢の里漫画、
稀勢の里が今どんな状況なのかみたいなトークを
めっちゃ面白い結婚式、
なんか営業ネタみたいになってきて相撲トークで一本みたいな感じになって、
すごい芸能人っぽいね、
なんかね芸人さんみたい、
うん、結婚式に呼ばれてネタをやって帰ってくる、
ネタでも相撲トークのネタをやって
エスパイドみたいな
感じ、そうですよね、お金もらってもいいやつですね、すごかった、岡山でも相撲トークで行けることが分かっちゃった、今岡山ってお相撲さんいなくて、
うんうん、
だからなんかそういうところだとやっぱり地元トークの方がいいから、
そうです、
そういうこと言いたかったけど岡山県人がいないなって思って、 なんかその辺の岡山は今いないけど、でもそこ山越えたら鳥取だから、鳥取はこんな人がいてみたいなことをちょっと言ったら、なんかおじいちゃんから、また別のおじいちゃんから、まあそこ9割ぐらいおじいちゃんしかいないんですけど酔っ払ったおじいちゃんから、うん、和州山がおるぞみたいなことを言われて、うん、それ昭和50年代の人なんだけど
対応できる
んだ、うん、まあ、和州山確かに岡山だけど、じゃあ和州山のこともちょっとって言って、和州山の話ちょっとだけして
すごいな、
すごい急にやん営業、
営業ですね、
うん、好きな力士振ってっつって、
ああそう、それはいける、あの地元を言ってくれればそこの力士の話をしますってなる
すごい
な、
すごいね、
すごい、
そんな大した話できないけど、時間はどうですか、あれ31分、あ
31分、
あまあちょうどいいぐらいですね、
そうですね、
あんまり総集編じゃなかったですね、
うん、
いや面白かった、
200回やっても思い出せない部分も多いからね、
ほぼ思い出してなくない今
うん、多分10回分も思い出せないね、
いそ
う毎回が第1回感があるってお褒めの言葉
頂戴したから、あそうでしたね、うん、そういうことなんですね、うん、じゃあ今後も
記憶リセットラジオで、
はい、リセットラジオで新鮮さを売りにやっていきましょう、はい、
ちょっと感想入れます、あせっかくだから、
あそうですね、すごいそんなことができるんです、個人個人でいきます、
いや、まあ、でも後半もあるから、まあ、あ
のでもほら、あ200回だから、
そかそかそか、
あの一言で結構なので
リスナー代表で
ください、
あ3人
じゃあ200分の1に、はい、200人の客の中のうちの1人
で、
はい、
あの前回の公開録音、あ、西音です、
西音さん、
前回の公開録音の時も参加させてもらったんですけど、
はい、
今回はすごいグダグダだなって思ってます、
前回もっとしっかりしてたんだ、
そうなんですね
そうだっけ、
全然それも覚えてない、
食にちょっと真剣になったもん、
そう食べ物がありますから、ね、
うん、
そう前回はあの食はそこまでだった、
うん、
配るだけだったからね、
うん、
今回食に真剣に、
前回はなんか車座になってもう10人ぐらいいたから、うん、なんか輪になってやってた気がする、
うん、この人もやっていいですか、
はい、
すいません、
はい、あ、じゃあ雪だるま子さんです、
あ、はい、200回おめでとうございます、
ありがとうございます、
感想は今日の感想ですか、
はい、あ、まあどっち
でも何でも結構です、あ、なんかやっぱり牛さんのサクセスストーリーがすごい
いや、本当それに尽きますよね、なんか初回の方から聞いてた人はあのえって思うね。
そうですかね、う
ん、タモリさん憧れてるぐらいの話だって、自由が丘にラジオし始めるなんてとんでもない、
そうか、
自由が丘会の時にタモさんの行きつけのバーがあるらしいっつって私はたどり着けなかったのね、まず、
あーそんなこともあったんだ、
それでなんか千川散歩会に、はい、なんか久保さんとなんかこうちょっとラジオみたいなこと やってみたいみたいな話をしてたりで、ほら、
はい、
あったじゃないですか、
はい、
ラジオ番組、
ラジオ本、なんか本ラジオが、
確かに、なんかあのなんだろう、 夢が叶う率 100% ぐらいの感じですよ。
不思議なもんです。まあでも別人ですけどね。
あ、友達だったんですか。
お友達。
そうでした。
あくまでも友達なんですけど、
はい、
でもこの設定も私0回と1回を聞いたら、うん、そもそもこういう設定じゃなかったことが判明してびっくりしたんですよ、
うん、そうなんですね。
普通に名乗ってました。この設定いつ考えたんだろうと思って。
あ、でもそれは売れっ子になったからゆえの苦しみっていうか、
いやー別にそういうわけでも。まあありがとうございます長いこと、
はい、あとは、はい、鳥ちゃんのなんとかでしょうっていう言い方が好きです。
おー、なんとかでしょう。
初めて聞きましたね。
なんか言いますよね。
言うね。
言いますよね。
言います。私も好き。
なんとかでしょうって言いますね。
ああ、
もうこれはなんとかでしょう。
ああ、言うわ。
そうです
ね。言う、うん。
あとなんかフェリシモをなんか4回送りつけてくる回っていう、はい、表現したのがすごい。
フェリシモを4回送りつけてくるって何ですか。
4回送りつけてくるよね。確かに。なんとかの、なんとかの会って名付けて。
あ、確かに。
それを4回送りつけてくるの会っていう。
確かに、あのフェリシモ確かにね。女性にしかわからないんですけど、うん、はい、フェリシモっていうところで通販してきたら、うん、あの嫌がおうでも、うん、送りつけてくるんですよ。
送りつけてくるんですよ。
毎月。
そう。それは辛いっていう、はい、女性しかわからない人。
そんな会もあったのか。
はい。あとなんか、なんかのエンディングで、P さんがおしゃれになりたいみたいな話をしてたけど、最後の締めの言葉は P さんでって言われて、 P さんがおしゃれになりたいって言わされてて、ウシちゃんが適当に頑張れって。好きです。
そんな回もあったんですね。すごい、やっぱヘビーリスナーは違うね。
ね、すごい覚えてないね、
うん、自分たちが覚えてないもんね。
おしゃれになりたかったんですね。
そうなんですね。
なりたかったんだね。
いや、貴重な意見が聞けました。
あります。いいんですか。いいんですか。
まだあのサイレントリスナーなので。
ラジオラジオ、
この200人を前にね、はい、話すことがドキドキしちゃいますけど、そのね、3人のゆるい仲良しっぷりが本当に好きです。
ありがとう
ござい
ます
。いつまでも。じゃあ次の次500回ぐらいで、
わ
あ、何年ぐらいの、
あと10年ぐらい
かかる。もうまあまあ老人なんじゃない。
まあまあ老人。
でも本当に50代とかだよね。
うん。
わあ、怖い。
生きてるかな。
うん、生きてるかな。
老人ホームを考えよう。
小鳥ちゃんがもう相当でかくなってるよね。
お母さん何やってんのって言われたらどうする。
確かにそうだ。じゃあそんな感じで200回。
はい。はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
何を大切にしますか。
いや、リスナーです。
あ、じゃあ
でもキツネでもいいな。キツネ可愛かったな。
キツネ、
あ、
キツネ、
キツネ、
今日、あ、今日の服ね。
リスナーかキツネを大切に。
まあリスナーですね。じゃあリスナーを大切に。
ありがとうございました。